はい、じゃあ今日は自分からちょっと話そうと思うんですけど、今日はですね、私 5G について調べてきました。知ってますか皆さん 5G
聞いたことはあるけど、結局僕のスマホは 4G のままだから、
ああそう、
あんまよくわかんない。
そうね、ニュースとかで聞くけど、まだ身近にはこう届いてないような、まあ、なんていうか技術だけど、まあ、それがまあ一体どういうものなのかっていうのを知っておくことはまあそんなに悪くないと思うので、今回はちょっと 5G について軽く説明しようと思います。でまず 5G を説明する前に、まずそのじゃあ 1G、2G、3G、4G は何なのかっていうことがまあちょっと知りたいですよね。でまあそのなので、まあ携帯電話の歴史みたいなものを最初に話すんですけど、まず、その 1G とは呼ばなくて、まあ、第一世代ですね。第一世代は、その、アナログの携帯電話になります。つまり、まあ、その、今まで家とかで使ってた固定電話を、まあ、たらたら外に持ち歩けるようにしたものが、まあ、その第一世代の携帯電話。で、あ、聞こえてた？
聞こえてるよ。
OK、OK。で、その、第二世代はね、その、アナログの携帯電話をデジタルに変えたっていうところの転換点で、まあ、すごい、まあ、イノベーションが起こったから、第二世代って呼ぶようになったのね。で、まあ、その、アナログからデジタルに変わったから、まあ、その連続的な信号が離散の信号に変わって、まあ、そのデータの、まあ、その通信がこう容易になったりとか、速くなったりとか、ここでして、うん、それでまたあの携帯電話とかを使ったショートメッセージサービスとか、なんかメールとかのサービスが拡大したのもこの時期になります。で、その第三世代、3G は、そのまあ第一世代から第二世代への移り変わりっていうのはすごくて、そのアナログの信号がデジタルに変わったって、もうすごいもうイノベーションじゃん。で、まあそのまあそこから第二世代から第三世代っていうのは、まあそんなにすごい、なんていうかその技術的な進歩は、まあ、もちろんあるんだけど、そんなイノベーション的なことはなくて、第三世代と呼ばれるものはその携帯電話の通信プロトコルが世界標準化されたことをが一番の特徴になってて、そのまあ技術的な発展というよりかは、まあ、その携帯電話の通信プロトコルっていうのは、そのまあ携帯電話と携帯電話でこうなんかそのやり取りするときの、まあ、ルールみたいなもので、その、まあ、要は、まあ、日本にもいろいろ会社があると思うけど、ソフトバンクとか au とか。で、もちろんアメリカとかにもいろいろな、そういう会社があって、まあ、なんていうか、その、もともとは、そのソフトバンク内の、なんていうか、電波で、ソフトバンクの電話がやり取りできるとか、あとは、その、なんていうか、日本とアメリカで、その通信のやり方が違うから、日本にいる人は日本の携帯電話しか使えなくて、アメリカにいる人はアメリカの携帯電話しか使えないみたいなことが起こってたわけだけど、まあ、第三世代っていうのはその通信のやり方を、まあ、その 全国というかもう国際化しちゃいましょうよということで、まあ、一つこういう規則を用いますみたいなものをすごい上位のところで決めたのね。だからなんていうか、その第三世代っていうのはその、まあ、要は携帯電話の汎用化みたいなところが、まあ、すごい主な、重点になっていて、まあ、そこが第一世代、第二世代のこう移り変わりとはちょっと異なる部分になってて、で、そしたら今 3G まで来ましたと。じゃあ 3G から 4G への違いは何なのかっていう話なんだけど、そのね、第三世代から第四世代はもうすごい長かったの、その第四世代に行くまで。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ時間がかかって、その、まあ、なんていうか、やっぱりその第一世代、第二世代、第二、三世代はなんか理由があって名前がこう変わってきたわけなのね。でも第三世代の時点で、まあやってることはもう今とも変わんないから、まあただただこう電波をやり取りしたりとか、あとはまあその電波のやり取りの仕方が国際化されてるとか、そういう違いをもう埋めなくて、だからあとは早くするみたいなことが重点化されてたわけだけど、まあなんていうかね、そのやっぱりどれぐらい早くできたら 4G になるのかっていうのはさ、そんな簡単な話じゃないじゃん、決めるとして。
うん。
で、その、なんかね、まあ、偉い人たちが、4G は、その、ビットレートって言われる値で、1GBps っていう値よりも、速くなる、電波みたいな、なんていうか、そういう通信方法ができたら、これを 4G と呼びますよって決めたのね。
なるほど、そっかそっか。
でも、その、1GBps なんて、なかなか難しいの、そこまで行くには。
あ、そうなんだ。
で、そこで知ってる LTE っていう。
あ、うん、なんか昔あった。
あれ、何の略称だと思う？ LTE って。
LTE？ リトル、トランス。いや、わかんないや。
そう、俺もマジでその携帯電話の
機能
にさ、LTE って出てくんじゃん。たまにその 4G じゃなくなったら。あれ、マジで何なんだろうって思ってたんだけど、実は、ロングタームエボリューションっていう、ロングタームエボリューションの略だった。で、これがなんで LTE っていうかっていうと、その第3世代から第4世代までは、そのまあ、さっき言ったけど、すごい長かったのね、そこまで行くのが。だからその間に、なんていうか3.5世代とか3.9世代とかができたの。
あ、その間がいっぱいできたんだ。
でもその3.5世代とか3.9世代とかってなんかさ、あんまりキャッチじゃないしさ、なんか、ちょっと、あんまりこう見栄え良くないじゃん。
そうだね、なんかちょうど良くないもんね。
第3世代から第4世代のその進化の過程において生まれたもうその産物を全部まとめてロングタームエボリューションって呼びますよって決めて、それが LTE って呼ばれてるの。
あ、そうなの。え、じゃあ、その LTE の中には3.3とか3.5とかがいたんだ。で、
そう
ま
そ
と
う。
め
だ
て
から
LTE。
LTE はマジでピンキリ。だから LTE の文字だけ見て、なんか携帯とかあんま決めちゃダメで、LTE の中にも、その 1GBps を達成すれば、そのまあ 4G って呼ばれるわけだけど、そこまでに達さないものが全部 LTE って呼ばれてるから、まあなんていうかその、まあ、本当にピンキリ。
なるほどね。
それが LTE。
そっか、そういう意味だった。
そう、初めて知ったんだよね、私は。
ね。
全然知らなかった。
なんか高校の時 LTE っていうのがあったけど、いつの間にかさ、なくなってたから、どこ行ったんだろうなと思ったら、それで 4G が実現されたからってことなんだ。
そう、3G、LTE、4G なんだよ。で、4G も厳密には、今も、その iPhone X とかでしか 4G は達成されてなくて、この前とかだと、4G、その 1GBps が 4G の定義なんだけど、達成されてないんだけど、もう良くねってなことになって、ある時期から 4G って呼ばれ始めてる。
え、達成されてないのに。
まあそう。まあでも、まあ、現時点ではまあ 4G は達成されてるという
あ、そうなんだ。
感じになりますね。で、まあ、ここからやっとですよ。やっと5G の話になります。で、まあその、4G から 5G に変わるんだけど、まず 5G の定義を軽く話すね。で、5G に求められた、まあ、主要な要件としてはまあ3つあるんだけど、まず1つ目が伝送速度で、下りっていうそのデータをダウンロードする方向においては 20GBps を達成しなきゃいけなくて、上りって言われるデータをアップロードする方向は 10GBps 必要。だから、まあ大体その 4G が 1GBps だったから、まあ、それの10倍ぐらい。の、まず伝達速度が必要で、あとは、その待ち時間が1ミリ秒以下じゃないといけない。で、この待ち時間っていうのは、その、要は今の技術でも、なんていうかさ、0.5秒ぐらい待ったら、そこから 1GBps の処理が始まりますみたいな、その、なんていうかさ、処理のこうプロトコルみたいなのを送って、なんていうかさ、その、なんかダウンロードとかが開始されるのってちょっとラグがあるわけね。そのラグのことを待ち時間って言うんだけど、それが1ミリ秒以下じゃないといけないっていうのがまず一つあって、あともう一つは接続密度で、これは、1平方キロメートルあたり100台、あ、100万台の、まあ、デバイスがつなげられなきゃいけませんよっていうルールで、この3つ、そのデータの速さと、データのやり取りできる速さと、そのやり取りが始まるまでの時間の速さと、あとはたくさんの デバイスが接続できるっていう、この3つがその 5G に必要なもの。で、この3つがあると、やっと 5G って呼ばれる。
へぇ
ってなってて、で、その、まあなんか 4G とか 5G とかって、まあなんていうか、ある規格があるわけだけど、これがなんで設けられてるかっていうと、まあなんていうか、その、消費者とかに、5G、これが 5G ですよってドーンってこう売り出すときに、売り文句として、まあ与えてる、まあある種、人間が恣意的に決めた定義が 4G とか 5G なのね。
うんうん。
だから、5G がこういう定義になっているのには、もちろん、まあ、現代の社会を反映した理由があるわけで、じゃあその待ち時間ってなんですごい重要かっていうと、その車とかってさ、今さ、その車とかも電波を飛ばして、その密に情報やり取りとか、あとは自動運転とかをしたいわけだけど、そういう時にさ、その、なんていうかさ、ブレーキを踏まなきゃいけないタイミングで指示を送りたいのにさ、0.5 秒とか待ってたら事故るじゃん。
そうだね、そのラグがちょっと危ないよね。
そうそう、だからそういうラグをなくすためにその待ち時間が1ミリ秒以下じゃないといけなくて、まあ、その1ミリ秒以下でそのやり取りができるってことを保証しなきゃいけないために、まあ 5G ではその1ミリ秒以下っていう待ち時間が指定されてて、あともう一つは接続密度で、その、まあ、どれぐらいのデバイスが接続できるかってことなんだけど、まあ、その1平方キロメートルあたりに100万台デバイスが存在する状況なんてあんまり考えられない。なんかその、まあ、東京ドームとかでそのオリンピックとかでみんながこう携帯電話を持ってきても、そんな100万台とかにはまあならないわけ。
そうね。
じゃあまあなんでこういう定義があるかっていうと、実は 5G っていうのはその必ずしも B2C じゃなくて B2B の側面があって、なんていうか、本当に要は我々の携帯電話を使う消費者に向けて売ってるわけじゃなくて、企業にある意味売ってるような側面があって、なんていうかその企業とかだと、これからはその農業とかに IoT のデバイス、その一つ一つのものにがインターネットにつながっていろいろな処理ができるデバイスとかを制御する状況を考えるのね。その農業とかだとその土とかにまあいろんなセンサーをもうブワーって植えるわけじゃん。
うん。
だからそのセンサーの密度がそのまあすごい大きくなることが予想されるのね。
うんうんうん。
だからその人間がスマホで密集地に行っていっぱい使うとかそういう状況を想定してるんじゃなくて、そういう工場とか農業においてどれぐらいインターネットが使えるかっていう指標が大事になってるから、 5G ではそれをある種保証してる。5G を使えばこれぐらい農業が活発にできますよみたいなことをこう出してる。
なんか接続密度っていう部分はあるその企業向けのための保証する機能としてついてるってことか。そうかそうか。
そう、まあ待ち時間もね、まあその
あそうかそうか。
俺らもさ映画見るときさ、
うん、
まあなんか 0.5 秒待たないとダウンロード開始されませんよって全然許せるじゃん。
許せる、別に全然大丈夫。
意味ないじゃん、その別に今から2時間の映画見るのにさ、1秒でデータダウンロードするまでに時間かかって、1秒経ったらやっと20秒間でデータ全部入れるみたいな、その最初の1秒全然いらないけど、でもやっぱりその自動車とかを制御するって考えると、その待ち時間の1秒がもう命取りになるわけだから、
うんうん、
そこはある種保証しにいってんだよね 5G は、
うんうん、
そう。
あともっと言えば、
うん、
確か医療の手術、遠隔手術、多分 5G で 5G でできるようになって、そのそういうのとかはもっと待ち時間は減らさなきゃいけないっていうのは聞いたことあったかな、どっかで。
あ、そう、それも合ってる。その、うん、医療と自動車っていうのがよく例で挙げられてた、調べた感じ。
充電がやばいわ。よいしょ。
で、なんかね、面白い言葉があったんだよね。なんか、その、5G っていうのは、B2B2X だっていうことが、なんか書かれてて、B2B2X っていうのは、ビジネス to ビジネス to カスタマーかビジネスみたいな、その X がまあカスタマーかビジネス取りうるわけだけど、なんかそのだからまあ例で言うと、まあ携帯の通信会社とかがその 5G の技術をディズニーランドに売ります。でディズニーランドがその 5G の技術を使ってカスタマーを楽しめるような何かデバイスを作るとか、そのあとはそのまあ携帯会社が車の会社にまあ 5G の技術を売って、車の会社がそのカスタマーにその 5G の技術を使ったすごいデバイスをこう作りますみたいな、こういうなんていうかパラダイムができてて、その 5G っていう技術はそのまあカスタマーが直に恩恵を受けるというよりかは、まあ、そのある種のビジネスを介して何かしらのサービスを受けられるようなそういう枠組みになってるっていうの
がある
なと思いました。はい。で、まあ、ここからちょっとざっくり、まあ、そのじゃあなんでそういう技術が使えるようになってきたのかっていう話をします。でそのまず、5G がそのすごいなんていうか多くの情報をやり取りできるのは、あの高周波数帯の、電磁波を使ってるからで、その、まあ、物理、昔やってた物理とかの知識を思い出してほしいんだけど、
うん、
その周波数っていうのはさ、大きくなると波長はさ短くなるよね、
うん、
でその波長が短い波ってあの解説をしないの。解説とか覚えてる？
曲がるってこと？
そう、壁の裏にあの、うん、波が行くかどうかっていうのが解説で、
うん、
だから通信の分野においてはどれぐらい広い場所にあの波を伝えられるかっていうのが、
うん、
まあ、その波長が長いほど遠くに伝えられるの、うん、でも波の振動数っていうのはその振動数が大きいほど、まあ、要は情報がいっぱい持ってるわけ。その1秒間に、まあ、1000回振動するのと1秒間に、まあ、1億回振動するのだと、まあ、1億回振動してた方が情報としては多いじゃん、
うん、
まあ、その1億回の振動の中にいろいろこう情報を混ぜられるから、
うんうん、
だから高周波の方がいろんな情報を伝えられるんだけど波長が短くなるから遠くに飛ばなくなるのね。でだから昔はその低周波数帯の、まあ、情報はあんま伝えられないけどとにかく遠くまで飛ばせる技術がよく使われてて、それが例えばまああのラジオとかテレビだったりとか、
うん、
まあ、そういう、まあ、音質が悪くてもいいよっていう技術は今までその低周波数帯を使ってもどんどん遠くに飛ばすってことをやってた。だからそういうその電波っていうのはそのよく伝わるんだけど情報が少なくて音質が悪かったりする。
そっかそっか。
で、5G っていうのは、
うん、
あのそのなんていうか電波っていうのも石油とか資源と同じで同じ周波数帯を使ってると、まあ、あの波が干渉しちゃってその強め合いとか弱め合いとかが起こるからあの正しい波が伝わらなくなるのね、
うんうん、
だからあのなんていうか携帯会社ごととかなんかそのテレビごととかでその使える周波数帯を決めてるんだけど、
うん、
なんていうかその周波数帯を新しく携帯会社がなんかここ使いたいですっていうのは無理なのね、
うん、
だからできるだけ使われてない周波数帯を使う必要があるんだけど、だから 5G は、まあ、それに着目してすごい高周波数帯の電波を使おうとしてるの。
へえ。
だから高周波数帯はその今までその扱うのが難しかったからテレビとかにも使われてないし、あと周波数が大きいってことは、まあ、いろんな情報をすぐに伝えることができる、
うん、
っていうのでメリットがある。でもその周波数が大きいことによって波長が短くなっちゃうからなかなか遠くに飛ばしにくい。
そうだよね。
あとその周波数が大きくなるっていうのは光に近づくことなのね、
うん、
その光ってさ、まあ、人間が見える可視光はさあのまあ大体その400ナノメートルから800ナノメートルぐらいの波長なんだけど、まあ、すごい短いわけ、
う
でさ、光って解説あんましないじゃん。普通に言ってさ、壁で隔てられて見えないじゃん。
そうだね。
だから光っていうのは直進性を備えてるのね。
うん、
だからあの波っていうのは振動数が大きくなればなるほど直進性っていう性質を持つようになる。だからその電波とかも波長を大きくすれば大きくするほどなんか一点から周りにどんどん分散するんじゃなくてまっすぐ進んじゃう直進性の性質を備えてって、なんていうかその電波を大きくいろんなとこに幅広く伝えますってことができなくてある一箇所にしか伝えることができませんみたいな集中的にピンポイントでこうなんていうか周波数を周波数っていうか波をボンと飛ばすことしかできませんみたいなことになっちゃう、
うんう
ん、まあそういう弱点があるっていうのをまあ念頭に置いた上で、
うん、
そのまあ 5G をどういうふうに実装していくかってことが今後の問題なんだけど、まあ、まずはそのまあとにかくたくさん電波を飛ばす基地を作ればいいんじゃないかっていうことが、まあ考えられてて、その、まあ、LTE とか 4G とかは、そのマクロセルって言って半径十数キロメートルほどのエリアを管轄できるぐらいの、まあ、半径十数キロメートルに向かって電波を発信するのね。で、まあそれだと、まあちょっと 5G の実装は難しいから、その 5G は、そのまあ、ありとあらゆるところに例えばそこら辺に存在する看板とかに電波を発する基地を設けて
それ
とにかく基地をいっぱい設けることによって集中的に、うんあのまあ、5G がつながるところを作り出すっていうような、
うんうん、
で、まあ、実際に信号機や街灯路看板電柱ビルの屋上とかに、まあ、そのアンテナを作ることを目指したりとか、まあ実際に今作ってる。
作ってるんだ。
状況になるらしいです。
5G ってさ、
うん、
アンテナってあれだっけ、人工衛星から受け取るんだよね、確か。違かったっけ？
あんま知らないな。
それはまあ適当に言わない方がいいか。
それはわからんわ。いやでもちょっと俺もね、今 5G について話したけど、多分、ね、怪しいことも少し言ってると思うから、
まあ
ちょっと。
まあそうね。あの、真実かどうかはね、あなた次第ってところがあるから、聞き手次第。
これ間違ってたってこう批判するのはあんまりやめて。
いや、批判されていいんすよ、きっと。
そうか。まあそれ聞いてね。
うん、
僕も受け売りなんで。
はい。
でも俺、研究してるわけじゃないから。
5G の一番、熱いのって多分今覇権争いな気がするけどね。
あ、そうそうそう。あの
アメリカと。
そうそうそう。アメリカだっけ？スウェーデンじゃなかったかな？
スウェーデンか。
面白い話がさ、うん、その 4G とか 5G に移行するときってさ、ある意味基準を標準化するんだよ。どういう通信のプロトコルを使いましょうとか。でもそれって要はさ、今まで要は NTT とかがさ作ってきた基盤があるわけじゃん。
うん。
その基盤にできる限り、その、まあ、今後、使う基準を自分の基盤に近づけていった方が、まあ、要は導入コストも低いし、あと、ま、他に海外にもこう、どんどん進出できる機会が生まれるわけだから、その、まあ、世界の標準規範をどのように決めるかっていうのがすごい大事で。で、ちなみにもう 5G は大体決まったんだよね、多分。で、その、5G のどういうものを作るかっていう議論の議長が NTT の永田さんって人がやってたらしくて、まあ日本も割と頑張ってたんだな
って。 5G 日本頑張ってるの？
通信業界においてはちょっと頑張ってたらしい。
あ、そうなんだ。
だから世界基準決める上でさ、他にもそう、通信技術以外にも世界基準を決める状況があるわけだけど、まあ、そういうところにおいて日本ってすごい弱いって言われてんだけど、通信技術においては、うん、まあ、ちょっと頑張ったんじゃないっていう評価が結構あったように思った。
そうなんだ。
なるほど。
そう、まあ、面白いよね。
今
だから、
うん、
5G はひたすらファーウェイが今いろんな国から排除されてることは、
うん、
よく読むコロナ以降特に
そうね、
そうね、でもまあそれはまあまあ今それは基準とかいう話じゃないよね。
まあね、
まあ、普通に導入するときにっていう話でしょ。基準はね、もう今なんか 6G をどうするかっていうことが話し合われてる。
そう、
ね、6G が始まるの、
そう、 6G が始まるのっていうか 6G の覇権争いが始まってる。
そう
え、
だからできるだけ
終わりなき旅よ。
日本ってさ、別にまだ全然 5G がさ、まあ、うん、全然普及してるわけではないのかなっていうふうに僕は思ってたんだけど。
いや、もうそうだと思うよ。別にそんな 5G を完璧に使えてるとこなんて今のところないと思うよ、世界
は。なんか、うん、中国はさ、結構基地がいっぱいさ、もうなんか出来上がってとか、なんか、だから今から 5G のなんか時代が始まるのかと思ってたんだけど、うん、今 6G のもの、議論が行われてんだ。
だからまあ、夢を見るのはさ、勝手だからさ、結構、自分を決めるのは簡単なわけだよ。だから、4G の時もあったけどさ、4G は 1GBps ですって言うのは簡単なんだよ。でも、そこにたどり着くまでに死ぬほど長かったから LTE ができてて、
うん。
だから今は 6G について話してるけど、それがいつになるかは分からんよ。
あ、そう、なんかさ、このさ、5G ってさ、さっきも言ってたように、最近その自動運転とかがさ、うん、やっぱり結構注目集めてて、うん、そういうところからなんか要請が来て、こんくらいのその待ち時間はここまで短縮してほしいみたいな、そういうなんか外部からの要請があるから、そのじゃあこういうなんだっけ1ミリ秒の基準を設けましょうみたいな、なんかその時代に即してさ、なんか規制って決めていかなきゃいけないのかなっていうふうに思ってたから、うん、もう 6G の話し始めてんだと思って。
いや、だからもう分かるんでしょ、
うん、あ、もう 6G の時代はこんな
にもう大体分かってて、
うん、
NTT が NTT だったかなが出してる 6G のなんか規範みたいなのがあって、まずその 5G からのそのままの引き継ぎとして、まあ、超高速。まあ、これはまあ普通だよね。超高速。
まあまあまあ。
で、超低遅延。これは待ち時間が短いってこと。だから、まあ1ミリセカンド以下よりももっとどんどん早くできるようにしよう。っていう超低遅延と、あとは超多接続。これもさっき言った、その1キロ平方メートル内にまあどれぐらいあるかっていう、まあこの、まあ、3つは変わりませんと。まあその、これをブラッシュアップしていきましょうと。
あ、じゃあまだ明確なそこの値みたいなのはやっぱり決まってなくて、
まあ、その
需要によって決まるってことか。
そう、あと、3つ足されてんだけど、1つが、あ、うん、まあ、あの超低省電力、超低コストか。まあ、あの、
超多いな。
下げようっていうことと、うん、あとは、超高信頼通信っていうのがあって、これちょっと面白いんだけど、
うん、
あの、信頼度 99.99999% を達成しようとしてるらしいの。で、これ、なんかその、面白いのは、なんかさ、あの、なんかリセッシュとかでさ、なんか 99.9% 除菌やみたいな、なんかあるじゃん。
あるね。
あれさ、適当に決めてんだろうって思ってたの、ずっと。でも実は、その、ちゃんと、なんていうか、まあ、あの、例えば、あの、基幹インフラとか、その、まあ、金融サービスとかにおいては、実はこれちゃんと、まあ、定義として使われてて、なんか59っていう言葉があるんだけど、59っていうのは 99.999% のことを言うんだけど、
うん、
金融会社とかでは、59の信頼性を目指してるの。
うん、
だから、直感的には、その1年のうち、5分だけは止まってもいい。でも5分以上止まっちゃダメっていうのが 99.9、まあ599.999999%、
うん、
がよく言われてて、でその 6G で目指してるのは信頼度 99.99999% だから79で1年間に3秒しか止まっちゃダメっていう。
あ、じゃあもうほぼ止まらず、もう完全に止まらずみたいな。
だからそこはもう本当にすごいんだよ。だからなんか 9を適当に並べてるだけじゃなくて、要はその最後の2桁の9にすごい意味があるの、実は。
うんうん、なるほどね。5桁から7桁になったところに。
で、まあ、その、それぐらいあれば、まあ、自動運転とか、まあ、医療にも、まあ、命を預けられるだろうという。
その 6G のそのくらいの技術があれば。
あとは、超カバレッジ拡張って言って、
うん、
まあ、海の中とか宇宙でも通信できるようにしようっていうのが 6G。
うん、なるほどね。そういう分野からの要請があって、そういう基準を目指してんだ。
まあ、あの要請は多分直接はないと思うよ。多分、組み取ってキャッチーなように考えてる人たちが作ってるんだと思う。
なるほどね。
だから携帯会社の策略だから、これは 5G はとか 6G とかは。
まあそっか、そうなんだ。
だから中間点は LTE とか呼ばれたり、もう適当なことしてくるからまた。
でもすごいよね。なんかさ、だって 3G から 4G に行く間がさ、すごい長かったから、その LTE のさ時代があったわけでしょ。で 4G がやっと 1GBps になって、やったやったって言ってたのにさ、その今度10倍20倍のもう 5G が出てきて、すごいなんか技術がどんどん進んでいってんだなってのを、なんかこの説明を受けて、今まで知らなかったけど、うん、ちょっとだけなんか実感できた気がする。
いや、俺も調べてて結構面白かったわ。まあ、あとやっぱりその周波数の話も結構面白いよね。
うんうんうん。基地めっちゃ増やす。安直だけど、でもまあそうするしか方法はないんだ。
そうね。まあでも高周波数を使えるように頑張ってるっていうアプローチが、
うんうん、
まあ、面白かったりとか、まあ、あと高校物理っぽい話もあって、
そうだね、
まあ、楽しいんでぜひ。
基地って誰が作るの？
知らんわそんな
マジだって、そこら辺の信号とかにさ、
あ、でも
つけてかめっちゃ大変そうだなと思って。
NTT とかが作るんじゃん。
あーが工事するんだ
ね。
僕の家の周りに着くのはいつ頃になんだろう。楽しみだな。
5G ね。
5G 早く使ってみたい。
いやでも人間が使って別にいいものに、うん、人間っていうかそのまあ消費者がね、カスタマーが、うん、使っていいものになるかは知らんよ。だって別にもう今の速度で十分じゃん。
そっか。でもなんかダウンロードとかめっちゃ早くなったりするんでしょ。
そんなに。
それなんか、なんかね、体験してみたい感はすごいあるわ。
まあ、
そうでもない。
外出先でって話だからね。別に Wi-Fi とかと同じぐらいだと思うけど。
え、あ、そうなの？あんまり変わらないんだ。
いや、まあ、4G と Wi-Fi って違うから、まあそもそも。
あ、もう。
例えば遠くに飛ばせないけど、まあ近く、うん、っていうか家で、まあ、あの高速度な、まあ、通信もできるっていうサービスだから。
なるほどね。そっか。じゃあ、これやっぱあんま消費者にっていうより、本当に、さっきの B2B2X っていう的を得ているというか、ちょうど言い表してるんだ。
そうなんですよ。という感じでした。はい。